源氏物語、梅ヶ枝。著者、紫式部。与謝野晶子役。翻訳者、松島時子。雨つつに春新しく来たりけり、光源氏の御娘のため。雨つつに春新しく来たりけり、光源氏の御娘のため。晶子。源氏が11歳の姫君の模擬の式を挙げるために設けていたことは並々の秘策でなかった。東宮も同じ2月に御元服があることになっていたが、姫君の東宮へ入ることもまた続いて行われていくことらしい。1月の末のことで、公妃とも暇な季節に、源氏は勲功の称号を思い立った。第二から送られてあった原料の香具類を出させてみたが、これよりも以前に渡ってきたものの方が、あるいは良いかもしれぬという疑問が生じて、二条の院の蔵を開けさせて、品から来たものをみんな六条院へ持ってこさせたのであったが、源氏はそれらと新しいものとを比較してみた。織物などもやはり古いものの方に芸術的なものが多い。と言って、式場用のものの多い敷物、太などの端をつけさせるものなどに、古院の御代の初めに朝鮮人が捧げた綾とか、非言器とかいう織物で、近代のものよりも優れた味わいを持った切れ字のそれぞれの使い場所を決めたりした。今度第二の方から来た綾や薄物は他へ分けて送った。香の原料に昔のと今のとを両方取り混ぜて、六条院内の婦人たちと源氏の尊敬する女友達に送った。二種類ずつの勲功を作られたいと告げた。模擬の式日の贈り物、高官たちへの点灯の衣服類の制作を手分けして各夫人のところでしている傍らで、またそれぞれ選び出した香の原料の金臼で敷かれる音も立って、忙しい気のされる頃であった。源氏は南の町の神殿へ、夫人のところから離れてこもりながら、どうして習得したのか、周知の帝の秘宝といわれる二つの合わせ方で、熱心に勲功を作っていた。夫人は東の隊のうちの離れへ人を避ける設備をして、そこで八条の式吹尾宮の秘伝の香で香を作っていた。こうして夫婦の中にも、秘密を伺われまいと、苦心する香の優劣を勝負にしようと言っていた。姫君の親である人たちらしくない競争である。どの夫人のところにも、この調合の質に利している女房は、選ばれた少数のものであった。式用の小道具を精巧を極めて制作させた中でも、特に香合の箱の形、壺、火入れの作り方に、源氏は意匠を凝らさせていたが、その壺へ諸々でできた中の優れた勲功を、試みた上で入れようと思っているのであった。2月の10日であった。雨が少し降って、前の庭の紅梅が、色もかも優れた名木ぶりを発揮しているときに、菖蒲京の宮が訪問しておいでになった。模擬の式が今日明日のことになっているために、心遣いをしている源氏に舞をお述べになった。昔からことに仲の良いご兄弟であったから、いろいろなご相談をしながら花を愛していた時に、全山陰からといって、半分ほど花の散った梅の絵につけた手紙が、この席へ持ってこられた。宮は源氏と全山陰との間に以前会った噂も知っておいでになったので、どんなお便りがあちらから来たのでしょうとお言いになって、 好奇心を起こしておいでになるふうの見えるのを、源氏はただ、失礼なお願いを私がしましたのを、すぐにその顔を作ってくだすったのです。こう言ってお手紙は隠してしまった。陣の木の箱に瑠璃の足つきの鉢を二つ置いて、勲功はやや大きく粒に丸めて入れてあった。贈り物としての飾りは、紺瑠璃の方には御用の枝、白い瑠璃の方には梅の花を添えて、結んである糸もみんな優美であった。縁にできていますね、と宮は言って眺めておいでになったが、花の子はちりにし袖に止まらねど、うつらん袖に浅くしまめや。花の子はちりにし袖に止まらねど、うつらん袖に浅くしまめや、という歌が小さく書かれてあるのにお目がついて、わざとらしくお嫁上げになった。最小の中将が来た使いを探させ供応した。紅梅重ねの信濃の切れ地でできた細長を添えた女の装束が伝統に授けられた。返事も紅梅の色の紙に書いて、前の庭の勾配を切って枝につけた。なんだか内容の知りたくなるお手紙ですが、なぜそんなに秘密になさるのだろう。と言って宮は見たがっておいでになる。何があるものですか。そんなふうに余計な想像をなさるから困るのです。と言って山陰へ今書いた歌をまた紙にしたためて宮を見せした。花の絵に糸の心をしみるかな、人の咎むる顔ば包めど。花の絵に糸の心をしみるかな、人の咎むる顔ば包めど。というのであるらしい。少し物好きなようですが、一人娘の青年式だからやむを得ないと、自分では決めまして、こうした賛儀をしているのですが、褒めたことではありませんから、他の方を頼むことをやめまして、中宮を御所から退出していただいて、御周遊をお願いしようと思っています。一家の方になっていらっしゃっても、晴れがましい気のする人格を持っておられますから、並々の儀式にしておいてはもったいない気がするのです。などと源氏は言っていた。そうですね。あやかる人は選ばねばなりませんね。それにはこの上もない方ですよ。と、宮は源氏の計らいの戸を得ていることを言いになった。全山陰から香の届けられたことと、宮のおいでになったのを機会にして、夫人らの調整した勲功も取り寄せる使いが出された。湿り気のある今日の空気が香の試験に適していると思いますから。と言いやられたのである。夫人たちからはいろいろに作られた香がいろいろに飾られてきた。これを審判してください。あなたの他に頼む人はない。こう源氏は言って、火入れなどを取り寄せて香を焚き試みた。知る人、君ならで、誰にか見せん梅の花、色も顔も知る人ぞ知る、でもないのですがね。と、宮は謙遜しておいでになったが、匂いの繊細な良さ悪さを嗅ぎ分けて、美化も許さない風に詮索され、陶器をお付けになろうとするのであった。源氏の二種の香はこの時になって初めて取り寄せられた。ウコンエフの溝側のあたりにうずめるということに変えて、西の綿棚の下から流れて出る縁の川の右側にうずめてあったのを、これ三つ最初のこの兵衛の城が掘って持ってきたのである。それを最小中将が受け取って財運んできた。苦しい審判者になったものですよ。第一煙。と、宮は苦しそうに言っておいでになった。 同じ法が広く伝えられていても、個人個人の趣味がそれに加わって出来上がった勲功の良さを比較して嗅ぐことは興味の多いものであった。どれが大地のものとも決められない中にも、山陰のお作りになった黒芒香は、心にくい静かな趣が優れていた。侍従公では源氏の政策が優れて縁で優美であると宮を追いになった。紫如如のは妻子あった中で、梅花香は華やかで若々しく、その上珍しく冴えた気の沿っているものであった。この頃のそよ風にかき混ぜるものとしては、これに越した匂いはないでしょう、と宮はお褒めになる。花散る里夫人は、みんなの競争している中へ入ることなどは無理であると、こんなことにまで遺憾なく内気さを見せて、歌謡香を一種だけ作ってきた。変わった気分のする懐かしい匂いがそれから若枯れた。